四国クリラジオ。
こんばんは、四国クリラジオの大橋です。今回も四国クリラジオを始めていきたいと思います。この四国クリラジオはパーソナリティである私、仕事クリエイターが仕事作りに関して話をしていく番組です。考えましょう、やりましょう、楽しみましょうなんでしょうねって思いますけど、はい、まあ楽しんで仕事を作っていこう、まあ楽しんで仕事しましょうっていう道義でもあるんですけどね。はい、リスナーのあなた、仕事楽しいでしょうか？深い意味はありません心の中にですね、その楽しいよって思ってる人と、じゃあつまんないなって思ってる人が、顔に出る出ないはあると思いますが、ちょっとこれ分かんないんですけど、目って瞳孔って、まあ要は黒目の部分だと思いますが、黒目の中にさらに黒目みたいな、黒目の中に黒目、まあレンズなのかな、分かりませんけど、瞳孔ってありますが、瞳孔開きますよね、嬉しいとね。開いてますっていう、瞳孔開きっぱなしでも困りますけど目を見て話すみたいなことしないと、相手の瞳孔を見てたらちょっと怖いかもしれないけど、ね、相手の目が開くというかね、大事ですよね。まあそんな話とは今回関係ない目の話はしないですけど、今回ですね、チャレンジというかね、自分がまあやっていること、まあ仕送りもですが、まあどちらかというと何か試すこと、が、面白いかどうか問題、これねあると思うんですよね。てかそこから逃げ切れないと思いますけど、やっていることが面白いかどうかって、そんな話ですよね。結論的には分かんないですよ。分かんないんでやりましょう。これは何度も話してますけどね。分からないからやってみる、みたいな話、今回もですねしていきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、四国リラジオの大橋です。今回ですね、テーマとしては、何でしたっけ飛ばすなと思いますけどね。そうです、チャレンジですね。要は、自分がやってることがですね、面白いかどうかっていうところですね。で、それについて、僕もわかんないです。で、まあ、前回だったか分かりませんが、最近言ってるのはその、プロダクトアウトといいますか、要はプロダクトアウトというのは、商品やサービスを自分で作って、それ自分は作ります、これがいいなと思ったものを作って出すと。そう、まあ例えば iPhone みたいなものってプロダクトアウトかなと思います。つまり自分がいいなと思ったものを出してみて、いやいいよいいよっていう指示ですよね。で、何でしたっけ、マーケットいいんじゃない、や何でしたっけ、プロダクト、マーケットアウト、いやマーケットアウトも違うわマーケットインかな、まあちょっと言葉を忘れましたけど、多分マーケットインだと思います。要は、世の中の人や人々が、要は 他人がですね、いいですよ、これ欲しいですよっていうものに合わせて作っていくっていうのもありますよね。で、まあすごい全体的にざっくり言うと、昔って物が作れば売れた時代はプロダクトアウトでよかった、だって欲しがってるんだもん、洗濯作れば売れるし、テレビ作れば売れるっていう時代があったようです昔になっちゃいますね。で、一方で、いやそうじゃない、もういっぱい出てきて、物がいっぱいありふれてきたんで、そんなテレビいらないよ、テレビ2台も3台もいらないよね、携帯電話はそんな2台も3台もいらないよと、わかんないですけどね。で、そうやっていらなくなってた時に、あ、それ物の話してますけど、サービスでも一緒ですよね。サブスクいっぱいあってもういらないよとかね、そうそう、ソーシャル、ネットワークサービスですよね。 SNS いっぱいあっていらないよ、無料とか関係なくですね、無料で提供してても、それビジネスとしては広告でビジネス成り立ってたりしますから、まあ、そこは、一旦置いときましょう。ただそういう商品とかサービスっていうのがあった時に、まあ、物サービスですね問わず、そうやって作ったものとか作ったサービスが、何でしたっけ、そのまま、出せば売れるってことはなく、こういうニーズがあるんだ、例えば今だったら SNS って今やる人いますっていう、あ、やるっていうのは新しく作るっていう意味ですけど、新しく作る人いますかって時に行くと、今あるものっていうのは僕が把握してる感じだと、まあ本当に特化型、 その本当にそのなんだろうな X とかが居づらくなった、そのブルースカイみたいな代々で使ってるのもちょっと違う、そのこういう感じがいいんですよねっていうのをまあ作っていく、もしくはそれをユーザーの声を聞いていくっていう、話で作ってる人もいるのかなと思ってます、はい、いい感じの SNS ってね難しいとは思いますが、その距離感を絶妙に調整していくことができるのは、今までのその知見といいますか、X じゃない、ごめんなさい、 SNS の体験、 SNS ネイティブっていう人だからこそ、もしくは SNS を使い込んだからこそ分かる解像度がいわゆる高いというものの調整ですよね。だけどそれは解像度が高い調整であるってことは、ユーザーが限られたり、もしくは、その人だけしか思ってない可能性もあるから、ユーザーの声を聞くんだけど、まあどこまでいけるかはまあ正直わかんないです、はい、だから別にプロダクトアウトがダメとか、マーケットインが必ずいいっていうこともないわけですよ。なんでかっていうと、ユーザーの声を聞いたところで問題は、両方ありまして、まずプロダクトアウトの問題は自分だけしかそれを欲してなかった問題ですよね。単純に言えばね、もっといろいろあると思いますけど、はい、でマーケットインっていうかユーザー側に合わせるようなもの、まあデザイン思考なんてものはそれに近いとは思いますが、ユーザー側に合わせる場合は、ユーザー側に合わせるがゆえに、なんて言うんだろう、ユーザーが嘘をつく、利用者が嘘をつく、まあ有名なところか分かりませんが、よくあるというか例えとしては、サラダマック、マックサラダ、要はマクドナルドというですねハンバーガーチェーン、ご存知の方多いかもしれませんが、そこですね、ユーザー利用者に聞くと、何が欲しいですかって聞くと、サラダが欲しいと、だけど健康的なもの欲しいと、だけど出すじゃないですか、売れないんですよねっていうのがあると。でそれは何でかっていうと、アンケートとかその意見を聞く時のなんかその格好をつけるみたいなのがあると思います。つまり、なんか勉強しますかって言われた時になんか勉強していないっていうのが、言うのが恥ずかしいと、要は見栄を張るってやつですね、格好をつけるってやつ、なんか勉強しますよみたいな、と YouTube をなんかアホみたいに見ててゲーム実況ばっか見ててなんか笑ってるんだけど動画を見て学んでますみたいな、その配信者の、トークぶりを学んでますっても言えるじゃないですか。別にそれ半分冗談ですよ、うん、だけどそれをそのまま書けないから、動画で学んでますって言ったらなんかちょっとすごい。でも学ぶって何とか動画を見るって何とかもう定義はいろいろですから、それが難しいんですけど、まあ、ただその、回答者は学んでますと言うと、そうなんか意識高めてますって言った方がかっこいいと思って、うん、少なくとも口上げで、あもう疲れたって言ってなんかだらーってこう半分寝ながらもうスマホ見てるなんていう風なことは、まあ、言いたくないわけですよね、うん、でやってでもね、うん、そう別に言う人もないですけど、なんでそのサラダマックじゃないけどなんかもう肉を食いたいのだと、なんかもうカロリー全開でいきたいのだとか、もういっぱい安くていっぱい食べたいとかっていう本音を、まあ、書かないわけですよ、言えないし、そうそうそうそう、そういうそれで要は嘘をつきたいわけじゃないってやつですよね。だから人間の心理ってもうすごい重要でして、本音を言うのかっていう問題が常にあるわけですね。だから、ユーザーが嘘をつく、あとは嘘をつきたいわけじゃないんだけどそういう事実と異なるようなことを述べてしまうので、それに従って作ると、作れない。そう、まあだから、イノベーションって言葉が難しいですが、馬車がある時代に、ね、車を作るには馬車をもうちょっと速くしてくれる、馬を何匹も寄せてくれってなって、速い馬を作ってくれってなりますから、でなかなか難しいなって思うとこですね、まあ何を目指すかにもちろんあります、はい、で話戻していくと、そういうですね、どうあがいてもここから何言いたかったかっていうと、どうあがいても仕事作りにおいても、仕事作りじゃなくても何か新しいことをやるときに、どうあがいてもその自分のやってることがいいとか悪いとか面白いとか面白くないとか、まあ冒頭で面白いかどうかって問題でしたけど、分かんないっすでなんでこういうことになるかっていうと、まあクリエイターとかアーティストであれば作品みたいな風になるわけですよ。漫画描く、何したっけ、その絵を描くね、写真を撮る、イラストをね、 やる文章、文章でもいいですよね、文章ね、詩から、ね、ショートショートでもいいですし、さまざまなものがある。それ売れるかどうかって分かんないじゃないですか、うん、であと売れるだけじゃなくて、それを売れるとか置いといて、ね、値付けしなくても面白いねって言ってもらうかどうか分かんなくないですか。で仮に僕が、僕がですよ、仕事繰りとか、仕事作りって行為、それをチャレンジしてなんかやってて見せたり共有するのを僕は面白いと思ってますが、これがですね、世の中的に支持されるかなんで、もう正直分かんなくて、むしろこういう感覚を持ってる人ってまあ少ないんじゃないかなって思ってたりするんですよ。うん、そうそうそう。だからなんて言うんだろう、ある種なんて言うんだろうな、例えばマインクラフトで言えば、マインクラフトっていう、そうですね、ゲームがあるんですけど、そういうゲームからするとマインクラフトを持ってる、持ってないんだけどマインクラフトをやっているゲーム実況動画を見ているみたいな人って多分いらっしゃると思うんですよ。でもちろんそれでマインクラフト、マイクラですね、を買う人もいると思うんですけど、なんかそういうのってないですか。今自分は所持してないし持ってないしユーザーじゃないんだけど、そういうの見てみて面白いなと思うっていうこと。あ、で買えってことじゃないですか、買わなくても見ている。うん、まあ近いのはマインクラフト持ってんだけどプレイしてなくて見ているっていう人もいるかな。でもまさに僕はそうで、そうそうそうそう。でそれでちょっとマイクラを始めたとか再開してたりするんですけど、まあ、それは置いときましょう。でただそれと同様で、仕送りとかは別に、仕事作りとかは別にしてないしね、会社員とかで別に、なんだろう、仕事はまあこなしてるみたいな感じだけど、なんかそういうことをやってる人の話を聞いたりするのはいいよねっていう人が多いんじゃないかなと思ってます。リスナーのあなたがズバリそうかは分かりませんけど、そんなみんな仕事作りしてないと思うんですよ。僕が言うのもなんなんですけど、そうで、仕事作りって何ってなるんですけど、究極何でもいいんですよ。そんなこと言ったら怒られますけどね。でここにですね、目の前にラムネ菓子があるんで、ラムネ菓子どんだけあるんだって、この間これ買ったやつなんで、別に前のやつ食べきりましたけど、たまに頭が疲れたら食べてます。まあブドウ糖ですね。で何だろう、これ面白いなと、これやってみたらいいんじゃないかなって思うことがまずいる。だから好奇心とか違和感っていうのはもう必須なんですが、別にそれプレッシャーかけて好奇心出せとか興味持てみたいなそういうスパルタじゃないですからね。自発的自律的にやんないといけないっていうね、のがあります。でそういう時に自分が面白いなと思ったことっていう意味ではプロダクトアウトなんですよね。究極的にはプロダクトアウトかなっていう。でなんちゃら思考がいっぱい出てきてちょっと混乱するかもしれませんが、アート思考みたいなのがあって、そのこれいいんじゃないって自分が思うようなこと、まあ、まさにアートってそうじゃないですか。例えばラムネっていう文字を見て、これはアートだと思って、じゃあ自分なりにこのラムネって文字を表現してみようみたいな、分かんないですけど、何か表現する、うん、そのアートの表現も、アートのアイデアまで出てこなかったごめんなさい、例えばマッチ棒あるじゃないですか。マッチ棒って今あるんですか家にあるかな。でそのマッチ棒を使って、マッチ棒っていうのは火をつけるやつですね。あれ何でできてるんだろう。で、まあ、それ置いといて、そのマッチ棒で数字を作る、でラムネって文字を作る、ごめんなさい、ラムネはカタカナのラムネですね。ラね、カタカナだと作りやすいじゃないですか、でこれが、僕が作ったマッチ棒アーティストとしてやるかどうか置いといて、マッチ棒アートですっていう、アート性は少ない気がしますが、まあやったとするじゃないですか、っていう表現がある。でこれを、僕がやりたいと思っただけであって、それをいいと思うかはまた別ってことですよね。その辺伝ってますかね、大丈夫ですかね。ででもここでやらないと、そのラムネっていうカタカナ文字をマッチ棒で表現するというアート活動、もしくはアートアイデア、アート作品っていうのが、あって、もう、いつやるんですかっていう話になるわけですよ。いつやるんですか問題、いつ表現するかと言い換えてもいいし、いつアウトプットするかってもいいし、いつ、それこそ、バイブコーディング、バイブコーディングってずっと言ってますけど、 AI にその指示をプロンプトを打ち込むのかという話ですよね。もっと言えば、いつ行動するんですかって話になる、でこれは何度も言ってますけど、今行動せよとか、行動したら正義であるとか、行動したものがなんか勝つみたいな、なんかそういうなんかちょっとそれもなんか陳腐だなと僕は最近思ってるんで、 なんだろうなと思います、うん、っていうことを言わずに、行動していきたいな、やっていきたいなってことを思わせないといけないなって思ってまして、思わせないとっていうか、あの楽しくなるんじゃないかとか、ある種の、まあ、勘違いではあると思います、はい、もちろんその人にとってはね、聞いてる方にとってもしかしたら面白いんじゃないかなって思えること、まあ、それは勘違いで言ったら怒られるかもしれませんが、そういうふうに思ってもらわないと、仕送りもそうだし、何か新しいことってやらなくないですか。で、このラムネっていうカタカナをマッチ棒で表現するということが面白いんじゃないかと僕は思った、うん、リスナーのあなたが思うかどうかは知らないですよ。で、つまりあなた自身が、ご自身がですね、この、これをやったらいいんじゃないかなと思ったことをやってみるっていうことしかもうないんですよね、この状況では。で、それが、いや、そんなんないよと、自分が面白いと思ったことはないよと、これをやったらいいなと思ったことはないよっていう方がもしかしたら、多いのかもしれません。ゆえに、だからこそ、そうやってやってる人を見て、ああ、面白いもの出してんなとか、面白いことやってんねって思われれば、僕はまあ、幸せもんだなと思いますよ。そうそうそう。で、それで、まあ、情報としてっていうか、エンタメとしてっていうのは成立するかわからないんですけど、そこを伝えていくのが、まあ、このポッドキャスト、四国ラジオの役割ですし、そういうことをなんか実践してなんかやっている人と、まあ、ゲストを呼んで話していくとか、その人が実践してないとダメとかっていうことはもちろんないんですけど、話をして、なんだろうな、考えを深めたりするっていうこと、っていうか深めていかないと、その上っ面の表層の部分だけで、ラムネっていいよねみたいなことだけ言ってたら始まんないんで、そこを深めていかなきゃいけないわけですよね。で、っていうことに、深めるってことは、より考えたり、より考えるっていうのは頭の中で考えるだけじゃないですよ。行動して実践して、体験して、その、他の人では得られてないこととか、自分が思ったことを検証していく。だからですよ。前回も言ってますけど、前回は多分言ったと思うんですけど、その、粘って、試して、試行錯誤して、これどうかなってことを繰り返して、確か、前回は YouTube 動画でのそのなんだ Google ジェミニじゃない、ごめんなさい、アイデアの出し方ですよね。 AI バイブコーディングみたいなことを言うよりもアイデアの出し方みたいな方が、刺さるんじゃないか、そういうのを、まあ、こすると言いましたけど、そういうのに、手応えを得たらそれを試してみるっていうことをこうフィードバックね、ビジネス書では今も書かれてるんでしょうか、 PDCA を回すみたいなことは、まあ、必須になるわけですよね。 PDCA を回すことかっていうことじゃなくて、自分で考えたことを出してそれをやってみて回すってことが、多分本当に何もやったことない人だったら難しいと思います。ただそれは何でも言えることなんで、抽象化したり具体化したりして、何度も何度も、あ、こういうことかもしれないなってことを気づいて学んでいくってことも含んでますので、学びとか気づくと、その新しいチャレンジするってことは、まあ非常に僕は相性がいいというか、親和性が高いというか、ほぼ一緒だ、アイデア出しもそうだと思ってますし、仕送りもそうなんですよね、僕の中ではですよ。でもそこまでもしかしたら、いかないし、全然違うもんだなって思われてる方も多いと思いますけど、まあそれはそれで全然よくて、僕は僕なりに感じたことを、まあ、出していく、まあ、そういうことを表現していくっていうことをやっていくこと、それがですね、楽しんでもらえるんじゃないかなっていうふうに、思ってます。ある種の、アーティスト活動みたいなものが仕送り表現であり、同時にそれを楽しむエンタメとして見ていくっていう、客観視するプロデューサー的な感覚っていうかね、デザイナーと言ってもいいですが、そういう感覚を両方、持つ必要性が僕には、求められるのかなと思います。まあでもこれも難しいんで、バランスがね、どこまでできてるかは分かんないです。ただなんて言うんだろうな、僕はそういう人がいてほしいと思うし、僕はそういうことをやってる人がいたら、応援するっていうのは変わらないので、いいんじゃないですか、新しいことどんどんやってくださいっていう感じはあります。ただ新しいことやってそれが価値かどうかっていうのは、まあ、見ていく必要があるし、それがうまく全部新しいことやったことが全部うまくいくなんて、もちろん手放しで言ってるわけでもちろんないから、まあ批判をするますし、どうしていったらいいかってことを考えますしっていうのはありますよねっていう、まあ、そういうののなんかバランス感覚は、常に、求められるし、あるんじゃないかなっていうふうに、感じます。はい。で、まあ、話戻していくと、結局最初にアートじゃないんだけど感じたことがあって、それを出すっていうところはやっぱりプロダクトアウトだし、どうですかっていうところ、自分が書きましたっていうことは不安なんです。じゃあそれをやりたい、こういうことをやりたいっていう100のリスト、1000のリスト、1万のリスト、アイデアリストを作ったところで、じゃあそれを書かなきゃいけないですね。漫画なり小説なり、写真なり何でもいいんですけど、文章なりね、 記事書くでも何でもいいんですけど、それこそつぶやくでもいいんですけど、やらなきゃいけないし書かなきゃいけないんですよね。誰かに示さなきゃいけない。でその誰かも別に友達とか近しい人でもいいし、そんなんで SNS とか、まあ、ノートでも何でもいいんですけど、出さなきゃいけないですよ、うん。で、まあ、例えば、だいぶ前というかね、だいぶ前でもないですけど、ノートをね最近始めたところの企画で、小ネタっていうですね、その日常にビジネスのアイデアが潜んでるんじゃないかっていう企画で、まあ、やってるんですけど、こういうのも、まあ、あの反応がどうか置いといて、やらなきゃダメじゃないですか。やりますって言いましたよね。でやってます、僕はやってます。でそれが、うまくいくかどうかというか、反応があるかとか、そのこういう需要があるかどうかっていうのは、まあ、ある程度やり続けないと分かんないですよ。だから、発信するんだけど、発信っていうのはある種の長期戦みたいなものがあって、長期戦っていうのは要は1回やって2回やって3回やってっていうものの1、2回、3回ぐらいで分かるものじゃなくて、あのやってって、それがどういうふうなものになっていくか、むしろ自分も変化するし、その伝えていくことが、どこまでできるかっていうチャレンジでもありますから、多くの人は、そんなにすぐ出して、僕も含めてですよ、なんていうんですか、簡単に読まれるものではない。だそれがですね、甘いとか厳しいとかっていうことではなくて、まあ、そういうものなんですよね。で一つだけ言えるのは、じゃあ他の人がこういう記事書いたら読まれてたりとか、バズってたから、読まれますよねっていうふうに言う人いるじゃないですか、うん。まあバズは運もあると思いますが、その、コンテンツが、面白かったら誰でも読まれるかっていうと、全然そんなことないんですよ、うん。まあまあ今後はまた変わってくるかもしれないし、どんどん変わってくるかもしれないですけど、やっぱ権威とか知名度があるわけなんで、例えば路上ですごい有名なアーティストが、すごいみそぼらしい格好をして歌ってたら、多分あんまり聞いてくれないと思うんですよ。なんかきったね格好だなって言われて終わるって。それをなんかすごい素人で、あんまり全然うまくないんだけど、すごいなんか、まあ、ファビュラスっていうんですか、なんか綺麗な格好というか豪華な格好してたら、なんか王族かみたいなでそれだけで、聞かれる。そうで、この時に思う方いらっしゃると思うんですよ。見た目かっていうね、それは文章というか記事におけるタイトルとかね、アイキャッチみたいな画像とかね、そうそう作り込んだものとか、動画で言うとね、いわゆる、サムネイルですよね、サムネ動画みたいなものかって言われるんですけど、それだけじゃないと思いますよ、うん。で実際に、あ、じゃあなんで見せかけの人なんだね、見たけど中身というか全然別に微妙だったねっていう人もいれば、あ、それにきっかけで、その人の歌声がいいなと思う人もいるんでしょう、うん。だからどこで着地するかっていうのは正直わかんないけど、入り口があって、その人の、聞く機会が、なければ話は始まらないっていうのもわかるし、入り口だけで、その見た目だけが良くて中身何もないっすよ、スッカスカだしさって言ったら、それはダメじゃないですか。だから両方いるんですよ、うん。だから中身が良ければ、入り口が汚くてもいいっすよねっていう、まあ僕もそんな偉そうには言えないですけど言えないんですけど、あ、ごめんなさい。だからその冒頭でですね、四国ラジオの説明をですね、初めて聞く方もいて、初めて聞く方はこの20分聞いていただけるとは思ってませんけど、まあ聞いてくれたらね嬉しいなと思いながらも、なんだっけ、そういう風にするようにして変わってるわけですよ。で変わっていくし変えていくと、そこら辺ですよね。でその変えるのもいきなりできないと僕は思いますから、僕は多分できてないです、そんなに。だから少しずつ、あ、こうじゃないかな、あ、じゃないかなっていう風に試行錯誤していくと言ってるんで、僕も試行錯誤していきますから、リスナーのあなたもですね、試行錯誤、そこまで言うならやってみようかっていうのと、言うだけじゃなくて僕がやるんで、そういうの見てもらって、まあ、こいつが言ってることは嘘じゃないかなとか、信じていただくっていうことを、まあ、本当に信頼としてね、まあ、やっていくしかないのかなっていうことを、まあ、改めて思ってるわけですよ。最初に考えて感じたから、それを示すことが、まあ、いかに大変かっていうのはなんとなく分かってます。だけど、まあ、そこは慣れ、そういうことやっていきたいから慣らしてなんとかしていくしかないな、うん。であとはそれやり続けて、あと試行錯誤していくっていう、まあ、だけといえばだけなんだけど、まあ、そういうことをやり続けるのが難しくなっていくわけですよね。まあ狂うわけじゃないけど、まあいろいろね、その要は社会的な影響を受けますから、自分一人だけで生きてるわけじゃないんで、いろんな環境とか変化がある中で保ってやっていくってことは、なんて言うんだろうな、異世界異空間ではないわけなんですよね、うん。生きてるし、その生々しい中で時間を使い、ネタを考え出していくということを、 まあエンタメとしてね消費したりするっていう感覚の人だと、それを忘れてるかももちろん知れないですけど、忘れててもいいのかもしれないです。でただ漠然とはしてないんですが、その何かを生み出すってことは企画側なんですよね。で別に企画側が偉いとか消費側がダメとかってことはなくて、お客さんっていうのは消費なりそのなんていうんだろう、コンテンツなりもしくはサービスを期待する側じゃないですか。で僕ももちろんなんかスーパーとかサブスクとかなんか見たりするし、そのお客さん側に立つわけなんですが、一方でその企画側というのはですね、何かを提供して作るっていうスタンスなわけですね、姿勢なわけですよ。その世の中的にそれ全部分けるわけじゃなくて、それを一日の生活の中で行ったり来たりねするっていう時に、何かを作り提供するっていうことをする人、もしくはそれを経験が全くない人は僕はないと思ってるんですけど、会社員でも公務員でもどんな仕事でもそういうことをやっぱ提供してるだけで、それを忘れてるだけじゃ忘れてるだけなんですが、その時にですね、提供するということはその誰か先に喜んでもらうとか、考えるってこと、企画っていう概念がですね、そもそも今生み出してないんだけど将来生み出されたりそれが実現したとしたらこうなるっていう、ある種の概念の操作みたいな部分があるんですよね。だからですね、これが、まあもちろん体験とか知識とか、経験とかもありますが、ただこれもですが、やっぱり企画したことがないと、あとは体験したことがないと、ないっていうか分かんないですよね。新しく何か作るっていうのが本当に何かが何にも分かんない。そうで、ラムネがありまして、このラムネっていう商品を作るにはみたいなことを言われても、この人は何を言ってるんだみたいな、ゲームを作るとか何を言ってるんだみたいなのにもしかしてなってる方もいらっしゃるかもしれないです。うん、でもそれってまあ誰でも、これは別に慰めるわけでもなく、バカにするわけでも全くなくて、分かんなかったら分かんないわけですよ。だからまあ勉強したり学んでいくしかないと。それって AI じゃないことだから、人間が思うことだから、感じることだから、まあ、やっていきましょうねっていう、まあいわゆる誰でも初心者です、最初は初心者だって。だからこそその学んでったり、で挑戦していくというかやっていくと、まあ、上手くなっていっていくってことが、僕は仕事りにもあると思ってるので、はい、なんだろうな、あらゆることを、新しいこともそうですが、DNA みたいなものとか遺伝みたいなものが頑張って半分だっていう風な仮説です。だから人口環境説ってことで、自分で、やりたいことがあればその環境を整え学んでいくことができれば、半分は、できるんじゃないかっていうところですね。その半分にかけたいで、これがですね、まあ友人とも話してたんですけど、これが全部遺伝とか 才能っていう意味で、先天的な意味ですね、先天的なもので決まってたらつまんなくないですか。うん、スポーツが得意な人はハイスポーツが得意なものが決まってるんでスポーツをやってくださいって、いやじゃなくて、スポーツが得意なんだけど、いや研究したいっすっていう、研究者になりたいです、文献調べたいですとかね、スポーツ的要素はないけどスポーツ的に研究やりたいですっていう人もいてもいいじゃないですかっていう方が僕は面白いと思うんですが、リスナーのあなたはどうでしょうかというところです。で、僕はそういうのが面白いと思うから、そういう仕事をしたいですし、だからなんていうんですか、その自分の、誤解はしてほしくないんですけど、自分でスポーツの才能とかそういうのがあるからそれをやるなってことじゃないんですよ、うん、それは違いますよ。そうじゃなくて、やりたい方向があるならそっちをやってみて、それは先天的なものではなく後天的に後からいくらでも学べて環境を変えていくことができるよっていう方が僕は好きですと、はい、僕は好みますっていうような、自分は生き方したいですよね。で、かつそういうのも社会的にも他の人もできたらいいですよねってことを思ってるんで、こういうことを言ってるわけですね。そういうのが一番なかったら今一切喋ってないですね。で、あと、自分だけでいいや、自分だけでそれは得て自分だけやればいいんですよねって思うなら言わないですよね。仕事りなんて言って言う人がないですよね、うん、そうそうそう、ないです、うん、まあそれはなんとなくさすがに、何年ですか、もう2年あもうそうもう2年半ですよね、1ヶ月がそう2年半ぐらい喋り続けて、さすがにもういいでしょうと、いいでしょうっていうのは、まあ、2年ずっと聞いてくださってる方いらっしゃるか分かりませんけど、聞いてくださってる方いたら、コメントしてください、レターしてください、ありがとうございますという、その ありがとうございます。変ですけど、ね、行ってきたいと思いますので、まあそういう方は、いらっしゃれないかなとは思いますけど、まあ大丈夫です。はい、期間は関係ないです。で、そういうふうにですね、要は、まとめますと、やっぱりそのプロダクトアウト、要は最初に自分がいいなと思ったことを、まあ、やっていくっていうことを、がいいなと僕は、感じてます。っていうか、それは、その人が、僕がですが、まあ、仕事にもそうですけど、自分だけが価値、自分だけしか価値がないなと思っていることはあんまりないんじゃないかなっていう仮説もあります。誰かは、誰かにとっては、あ、岡さんそういうのを求めたんですよねっていうのをあるんじゃないかと。で、それがですね、まあ個人開発とか、ウェブサービス開発なんかで言われるのが、まあ妄想のペルソナみたいなやつがあるわけですよ。そんなニーズないっすよっていうね、わかるんですよ。自分がめちゃくちゃいいんだと思ったものが全然その人には刺さらないね、価値としてそもそもないですよとかあるし、価値があっても届いてないとかもあるじゃないですか。届けられないってね。まあそんなもんじゃないですか。で、そういういわゆる困難というか、まあそういう簡単じゃないというか、別にね、なんていうの、このボールペンをノックで、ペンをノックしてペンの芯を出してくださいっていうことではないです。そういう難易度ではないですよね、至極にね。まあ、とはいえ、なんでその逆立ちしてね、この間言ったか分かりませんけど、逆立ちして歩いて1キロ歩くみたいな、そういう難易度でもない、もうそんな難しくないわけですよ。多分ね、多分ですよ。そう。で、僕はそこにポテンシャルという意味での可能性っていうのを持っていて、なんて言うんだろう、なんか物を作る、サービスを作るって面白くないですかって思いません？で、僕は思ってるんです。うん、だからプログラミングするのも面白かったし、面白いと思いますし、なんか文章書くのも面白いと思いますし、面白いと思いません？で、アイデアを出すのも面白いと思いますし、ビジネスね、仕事作り考えるの楽しいと思うんですけど、面白くないですか？面白い感伝わってないですかね？伝わってなかったらちょっと反省とか振り返りはしていきたいですけど、いやすいませんね。で、だからこそ、伝えていかなきゃいけないなと思います。うん、だけど、ここが、難しいところでありますが、その伝わってない人とか興味ない人に無理にね、興味持ってもらって、その人を教育するぞとか、全人1億人、日本人1億人を仕送りにするぞとかね、そんなことは思ってないですよ、全然。うん、あくまでも興味持って、あ、そういうものがあるんだなとか、そういうのいいよねっていう風なのを1ミリでも思ってもらえる人が対象者にはもちろんなります。うん、で、それは僕のまあ商売というか、アイデア出しとかリサーチとかもそうで、やってほしいとか、なんかそういうの、こういうのができますかねっていうのがない限りできないじゃないですかね。あとはだから店を構えるとか、場を設けるとかっていう話になってくんで、仕送りスペースもそうですが、別に仕送りスペースでみんな来て仕送りをしないと生きていけいかないなんて、そんな話じゃないですよ。興味ある人が、いると。で、ただこれはですね、起業するとか、何かやっていこうっていう人の数が、まあ、少ないのは分かってるわけです。10人いた時に1人いるかなぐらいです、僕の感覚では。だから1割ぐらいなんですよ。だから、仕送りを聞いてる人は、もしかしたら、周りに、なんて言うんだろう、仕送り的な人が、まあ、いたらいいけど、いなかったりするから聞いてる人もいるかもしれないし、何かチャレンジしたり、何か新しいことやっていきましょうねっていう人が、周りに、1割なんだけど、そういう人が割といるかもしれないですね。ってことは、かなりポジティブに捉えてまして、その、何かやってこうよねっていう人が聞いてたり、何かそういうふうな気持ちを得ようとしてる人が聞いてる。うん、まあ自己啓発ラジオではない、全然ないですけど、でもまあ、でもその気分としてね、気持ちとして上がるってことは大事だし、そういう人がいるんだな、やってる人がいるんだなっていうことが幻想ではなくね、あると、思ってます。だから1割はいる、うん、だけど1割の人が潜在化して、はい、お願いします、お母さんお願いしますみたいなね、お願いします、変ですけど、一緒に何かやりましょうよとかね、こういうのやってるんですけどどう思いますかっていうような、感じになるかは、まあ、まだまだ僕には分かってないです。ただ、その1割は、要は10人いて0人とか、100人いたら、10人とかであって、100人いても誰もいないとかね、ことはないと思ってます、さすがに。うん、さすがにない。だけど、たくさんの人ではないのも分かってる。そう。で、社会っていうのはですね、変わってくってことを言ってるんですけど、じゃあ、その、まあ、名古屋っていうね、地元は名古屋なんですが、スタートアップ不毛の地というふうに、まあ、揶揄されてるのか、 自称してるのか分かりませんが、 あるわけですよ本当にそういう言葉が、うん、でなんでかっていうと新しいことをやるっていう感覚が、まあ、あんまりないんですよ。でそれは別に名古屋っていう土地柄っていうわけでもなく、別に全体的にそうじゃねって思ってるんで、まあまあいいっすよ別に、うん、別に新しいことやらないとなんかのダメだとかは思ってないですよ全然。さっき言ってたようにタイプとか性格とかあるじゃないですか。って時にまあ僕は割とそういうふうにいろいろやってった方が僕は退屈しないし楽しいから、まあ、そういう役割なんじゃないかな。ね、こういう言葉が好きかどうか分かりませんけど使命感みたいなのあるじゃないですか、うん、使命感まではないんですけど、まあ、僕はそういうことやってた方がいいし調子も上がるし、価値も出せるような気がするかもです、はい、気がするとかかもって感じぐらいです、うん、であとは、まあ、結果といいますか出していったもので支持されるかもしくは価値が出るか、まあ、本当にそれをまあ淡々とというかね粛々とやっていくのみになります。そういう行為って全然面白くないし別に出す行為でもな出すことでもないですよね。粛々と何かやってますってね、政治家でもないですから、別に政治家でも何もないから、なんて言うんだろうな、謙遜するとかね自虐するわけでもなく、まあやってっているだけですよねっていう、そうなると、はい、感じですね。ちょっとまとまりは悪いですが、少なくとも、何かやろうとする人をポジティブに歓迎したいな、するし、いいよねっていうふうにはやっていきたいと。で、なんでかっていうとですね、これは単純に10人いて1人しかいないっていう、要は少数派みたいになるから、なんて言うんだろうな、別に傷の舐め合いみたいなのしたいわけでもなく、なんでマイノリティだから、みたいな、そのマイノリティを保護するぞ、みたいなこともなく、なんか純粋に気持ちよく、あ、いいっすね、やっていきましょうっていうところを目指してるし、僕自身がそういうのを示していくっていう必要があるし、それを示していった、その示し方は僕なりのやり方にはなるし僕なりの結果でしかないですけど、やっていくしかないのかなってことを、まあ、改めて思いました。だからこそ、プロダクトアウトみたいな感じでやってますけど、全然それはマーケットいいんじゃないけど、ね、仕事作りしたいですかって聞いても多分ね誰も、いや別にそんなことをしたいわけじゃないよなとかね、あと心の中では思ってるけど、別に言わないというか、そんなのね経営者とかなんかやりたいスタートアップとかそういうことをやる人がやるんじゃないですかってもしかしたら思ってるかもしれないですけど、いやそんなことないと思いますよ自分で、ってかねめちゃくちゃ面白いんですよ、その自分で考えたアイデアとか作ったものとかサービスを売れるのってめちゃくちゃ面白い。でそれがですね、まあ例えばメルカリとかで、かそういうのは事例がバンバン集めてガンガン行ってきたいんですけど、まあ、例えばですよ、メルカリとかですね、少額決済者、要は少額商品、要はなんか、数百円のものっていうのを、買うんじゃなくて出品する人だと思いますね。出品して売れてる人っていうのはなんか楽しいなって感じてるみたいな、データがを多分メルカリが出してました。で僕はそれすごいいいなと思ってまして、別にメルカリ自体はどうかはあんまりなんですけど僕はメルカリ別に使ってるわけじゃないんで、で、その時に思ったのが、自分が、しかも作ったものじゃないんですよね、自分が不要品だと思ったものでもいいけど何かを出して、要は商売の面白さってそういうことだと思うんですよね。自分で工夫をかけて値付けしたり、なんかこう提供したものを誰かに役立てて買ってくれるって分かりやすい役立ちじゃないですか、うん、っていうのに役立ててるんだったらいいよねって思う、その感覚が、まさに、なんていうんだろうな、こうやってみたり商売したり、仕送りしたりっていう感覚にまさに僕の中では、一緒なんですけど、やってみたら、よかったとか、自分がやらないものでも誰かに喜ばれるなとかね、これはですね、何とかするしている、普通何々しているだけっていうのが実は他の人に価値がありますよねっていうのに近いに かつ値付けされて、お金いただくようなことになるとよりそれが鮮明になるっていうのと、まあほぼほぼ一緒かなって思いました、うん、その自分がまさにハンドメイドの作品とかにいいんですよね、ジュエリー作るとか、あの雑貨ですよね、ピアス作るとかね、そういうネックレス作るとか、あと何その なんだっけ、ネイルか作るとか、ね、服作るとか何でもいいんですけど、自分が自分のアイデアで作ってそれを作るのも結構いいと思います。でだけどさらにそれを誰かに売ったり誰かに買ってもらえるってめちゃくちゃすごいいいことだと思うんですよね。うん、仕送りってでもそういうことですよ。あの誤解されてなんかちょろちょろってね、まあそんなこと、そんな方もまだここまで聞いてないと思うんですけど、あのちょろちょろってなんかやって、はいはいお金得たよみたいな、そんなんじゃないですかね。そんなメッセージ1ミリも出してないから、それいうふうに誤解する人がもしいたら、それは AI とかなんかプログラムでちょろちょろってなんかねやって聞いてないとか、読み込んでないとかっていうことでバレますから、めちゃくちゃわかりますよ。うん、でこういうこと言っておくと何が起きるかっていうと、お客さんとかその話をするときに、あのもうあっさい話とかっていうのは、まあ、一切なくなるわけですよ。あっさい話をするなってわけじゃないですよね。例えば仕送りって儲かるんですかみたいな、うん、ことを言うなとは思いませんが、聞いてたりその理解しようとしてたり、もしその AI じゃないけど分かっているね、分かる分からないの話もしましたけど、分かろうとしてたり分かっているのであれば、あのなんて言うんだろうな、その質問をするなとは言わないけど、なんでそう思ったかとかを書いたり、そういうふうな、リスナーというかね、問い合わせというかお客さんになってくるんですよね。まあリスナーもお客さんじゃないですけど、っていうことです。だからそれもあの、なんて言うんだろう、伝えるメッセージとか伝わってないとかもちろんあると思いますが、あんまり言うと怒られるかもしれませんが、パーソナリティラジオポッドキャスト側が、ポッドキャスター側が、まあ、リスナーを育てるというわけじゃないんだけど、そのテンションとか、知識とか経験とかを共有して、どういう姿勢とかどういうふうにやっていきたいか、対話していきたいかがそのまま僕は出てくるんじゃないかなと思ってます。はい、多分ね。うん、だから、そのなんか変な質問が来たり変なこと言われたから、そのねパーソナリティが悪いんだとかは そこまでは言わないですよ。だけどそれは選んでいけるし、そのなんか変な人に寄ってったら変な人になるし、変な人が聞くし、変な人の方に行かなかったら変な人の方にならない。それは僕が思う変な考えとか変なものっていうね。これは悪い意味での変ですね。おかしなもの。まあ、例えばその浅さ。浅い考えがすなわち悪いわけじゃないですよね。なんかそんなジャケ買いみたいなので浅いわけじゃないですか。ね、なんとなく。ね、でも本質はわかんない。で、それ試すっていうのはすごい浅いわけですよ。そういう意味ではね。だけどそのじゃあ深ければいいのかって言ったら、 深さも結局その自分が学んだりなんかする部分でしか言えないわけだから、例えば囲碁のことを語ってくださいって言われても僕は全然分かんないから言えないわけですよね。料理のことを言ってくださいって言われても分かんない。うん、そんないっぱいあるわけですよ。そうだいうところからすると、ある程度考えたり、何かして深めていくってことをやっぱり選ぶ必要があるわけですね。つまり選ぶってことは他のことを選ばないってことにもありますから、まさに時間なんかそうで、何かをやるってことは何かやってないわけですよね。だから選んでないっていう人がもしかしたらいるかもしれないけど、時間をそれで費やしてますよね。費やすっていうか選んでますよね。で選んでるしかなくても結果的にそれは選んだことになるんだよなって思ったりします。で時間じゃなくてお金もそうですよね。お金をかけたくないんだけどかけてるものがあれば、それはやっぱり選んでることになるんじゃないかなって僕は思ったりします。はい、時間とか、お金だけじゃなくて、今回の仕送りの的な、ね、テーマでもそうですけど、新しいことをやるってことをやっぱり回数を増やしたいなら、あ、ごめんなさい、新しいことをやっていきたいなら新しいことをやる回数を増やした方がいいですし、新しいことを、やる頻度とかですよね。1日に1回なんかやるとかもそうですけど、それをどんどん高めていった方がいいですよね。で当然それも人によって、いや毎日は大変だよとか、そう1年に1回でいいんだよだったらそれでいいじゃないですか。うん、例えば花火大会って、まあ、今どんどん花火大会が、梅雨が終わったらね出てくると思いますが、まあ終わりかけてるのか梅雨が、でその時に毎日花火大会は大変じゃないですか。だけど花火大会をやるとか花火師とか花火をやる人はそういうのを毎日やってるかもしれないじゃないですか。ちょっと分かんないですよ、花火業界についてはね。そういうふうにですね、自分がやっていきたい方向に少しでも、まあ、情報を得るとか、人口環境説ってことでいくと、そういう人の、まあ、考え方を見る、ね、仕送りスペースでも全然いいですし、僕のね考えとか、面白がってくれるなら、フォローしていただくとかノート見ていただくとかも全然歓迎ですが、そういうことをねどんどんやっていかないと、自分でいきなり何もないところでポンって生み出すことは大変ですから、まずは、 そういう場に行く、もしくはそういう考えを浴びる、もしくは、まあ、批判的でもいいんですが見てみる、そして自分がやっていきたい高校を少しでも、まあ、雲を切るなんていうね言葉を昔、言われてたり使ってたんですけど、ふわふわしたものじゃなくて塊にあるもの何なんだと、外側じゃなくて内側にあるとか、塊にある何か本質的なのは何なんだろうなっていうことを、まあ、自己探求というとね、どんどん、うさんくさいというかね、怪しがる人はいるかもしれませんけど、まあ、そういう部分はあるわけですよね。何をしていきたいのか、ところが、まあ、あまりにもふわふわすぎると動けないし、とはいって固めすぎるとなんかそれをやるだけの作業ですってなってて、あんまり刺激的じゃないですよね、つまんないですよね、予定調和になってきすぎている、そういうところもありますから、なんだろうな、まあ少なくとも、なんかやろうとしてる人をこうなんていうんだろうな、陥れるとか、なんかやるなっていうところではないっていう、そういう空間をね、用意してお待ちしてますってわけじゃないんですけど、やっていこうとしてますから、示していってどんどん、形にしていきたいですねっていうところで、今回はね、着地が悪いですが、締めたいと思います。今回は以上となります。四国流ラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。では以上、失礼いたします。